おはようございます。先週は父の日で、父の日の父の日にちなんだといいますか、放蕩息子から御言葉を一緒に学びました。で今日はまたエレミアに戻って、前回の続きですね、御書を一緒に学んでいきたいと思います。で今回も同じなんですが、そのエレミアというのは本当にその悲しみの預言者というか、というふうに言われていて、常にその神が、ご自分に立ち返ることのない、ご自分が せっかくというかその恵みを持って私に立ち返ってくれって懇願しているような、その神に対して無視するような、神の愛をドブに捨てるような、神の優しさとか恵みを無視するような、いらないって拒否するような、イスラエルの民に対して、私たちも含めて人間に対して神がその悲しんでおられる様子が、またそれがいかに愚かであるというか、その判断が悪いかということが、このエレミアを通して学ぶことができます。だから反面教師の面がとても大きいです。で、旧約聖書というのは私たちのために書かれているものなんですよ、ある意味ね。みんなのためなんですけど、なぜかというと、その過去の失敗から私たちが学ぶためですよ。だから彼らのような失敗を私たちがする必要はないんですよ。彼らのように失敗して同じように神から、懲らしめを受けたりする必要もないんですよ。だから苦しむ必要ないんですよ、ここから学べばね。だから聖書というのは、この包み隠さず人の失敗も、またその失敗から罪から、その続いて起こる、その結果として結ばれる痛い身とか苦しみの身とか、そういうのも包み隠さず書いてあるんですよ。もちろん神が真実で正しい方ですし、かつそれを後の時代になって、私たちのように、このエレミアの時代からしたら、今2022年ですから、エレミアがだいたい紀元前の600年ぐらいの人ですからね、もうちょっと後かな、570年とかそのぐらいの人ですから、だから、2700年、2800年ぐらい前の出来事ですけど、それは今これを学ぶ私たちにとって益になるわけですよ。痛い思いしなくて済むように。で今日も、ここから学んで、本当にその神がどのような方なのか、今も昔も変わらない神の私たちに対する願いとか思いを一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこのエレミア書を開いて、学んでいきます。どうぞ私たちをお助けください。頭で理解するだけではなくて、どうぞ腹の深いところで、この魂の領域で、私の思いとか願いとか意思とかの領域であなたが語っておられることを理解することができますように、そして私の行動が変わるくらいに、その影響を受けるくらいに、どうぞ今日あなたが語ってくださる御言葉を理解できるように助けてください。また御言葉を分かち合う私を、今日もあなたが導き助け、あなたの力を、また知恵を与えて、あなたが言わんとしておられることをそのまま語ることができるように私を助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日は、その大丈夫という、私たちのおまじないのような大丈夫というものを本当に大丈夫にしようというか、どうしたらいいのかということを一緒に学んでいきたいです。エルサレムの人たちは大丈夫大丈夫って言ってたんですよ。そんなこと起こらないから、そんなひどいことなんか起こらないから大丈夫って。だけど大丈夫じゃなかったんですよ。だから彼らの失敗から学びたいんですよ。心から確信を持って大丈夫ってそう言えるために、そう言うことができるように、そうお互いに励まし合うことができるように、この5章から学んでいきたいです。まず1節、エルサレムの巷を行き巡り、さあ見て知るがよい、その広場を探して、誰か講義を行い真実を求める者を見つけたなら、私はエルサレムを許そう。神の約束です。もしエルサレムに一人でも正しい人がいたら、私はエルサレム全体を許すって。抗議を行う者、正しいことを行う者、 公義ですから自分の義じゃないですよ。神の正しさ、義というのは正しさです。だから全体の益になるもの、その全体として正しいこと、つまり神が定めておられる義を、正しさを行うもの、行おうとするもの、そして真実を求めるもの。真実はその神が私たちを愛しておられることや、神が正しい方であることや、それ神が預言者たちを通して、また聖書を通して私たちに語っておられること、それが真実ですよ。それを求める人、もしエルサレムに一人でもそういう正しい人、義人がいるのであれば、エルサレムを許そうって、それが神の約束です。義人は信仰によって生きるというふうに言われています。ローマの1章の17節にも書いてあります。で、信仰によって、義人が信仰によって生きるというのはどういうことかというと、その義人というのは信仰、信仰というのは神の愛とか神の恵みを信じるんですよ。そこに確かなものがあるからです。信仰によって神を求め、神との関係を体験するんですよ。神が愛しておられる、神が恵み深いということを信じるから神を求めるんですよ。あなたの愛を教えてくださいって、恵みを私に施してくださいって、この状況の中で私を助けてくださいって、必要を満たしてください。そうすると神がその、私たちの祈りに、求めに応えてくださるので、その関係を、神が愛してくださってるその関係を体験するんですよ、味わうんですよ。信仰がなかったらそこに行けないです。で、関係の中に神が私のことを愛してくださっているということが私たちに明らかに示されるので、この神の私に対する愛がありがたいなというその思いになって、私の内側で私を突き動かすようになるんですよ。だから私の行動とか私の考えの指針、何をしなければならないのか、何をすべきなのか、何を神が願っておられるのか、自分とか周りとかじゃなくて、神にとって何が良いことで何が受け入れられるかということを知ろうとするんですよ。で、信仰があって、信仰のゆえに求めて、求めたから神が与えてくださって、恵みによって、そして神がこんなにも良くしてくださるのか、愛してくださるのかということが分かると、そうやってその関係の中に現れる愛を味わうことができるんですよ。そして私を突き動かすんですよ。で、毎日福音を味わって神に対して感謝していて、神に応答し続ける、それが信仰によって生きる義人ですよ。私の行動の指針とか私の考えの指針が神への愛によって、また神が私を愛してくださってる、許してくださった、こんなにも恵み深くあられる、それが私を突き動かすような歩みをしているのであれば、私は義人として信仰によって歩んでるんですよ。もしエルサレムにこのような生き方をしている人が一人でもいたら、エルサレム全体を許そうっていうふうに神は約束しました。2節、たとえ彼らが主は生きておられると言っても、実は彼らは偽って誓っているのだ。しかしこれがエルサレムの人々の現状でした。主は生きておられるって、今も生きていて、その神は、主が私たちの神であるって、そうやって言う人たちはたくさんいたって、主よ主よっていう人たちはたくさんいたって、祭司たちもいたし、宗教家たちもいたし、また一般人の中にもそうやって主は生きておられるって神を認めるようにその発言している人たちはたくさんいたんですよ。でも本当に抗議を行って真理を求める者、神の愛を信じて、神の恵みを信じて、それによって突き動かされる人たち、それを期待して祈って求める人たち、そういう人たちはいなかったんですよ。イスラエルの民が他の国々を見て、私たちにも王様が欲しいって言い始めたんですよ。サムエルの時代に 人というその王様という人を立てようって、でそれは神を拒絶することになりました。神がイスラエルを治めていたのに、人に治めてもらいたいっていうふうに言ったんですよ。で、それに対してサムエルは、それはないだろうって言いましたが、神は彼らが願っているようにしてあげなさいって、付き合ってあげたんですよ。それでサムエルを、ごめんなさい、サムエルを、 サウル王のところに連れてったんですよね。でもサウル王はダメでした。彼は見た目にはとてもいい王様でした。背が高くてイケメンでした。だけど彼は神に従いきれませんでした。その後、そのダビデを神は王様にしようとして、でダビデの兄弟たち、みんなその集めたんですけど、ダビデはそこにいなかったんですけど。で、みんなその長男を見ると、エリアブとか見るとかっこいいんですよ。背も高いんですよ。これはもういかにも王様だっていう人だったんですけど、神はそうじゃないって言ったんですよ。人は上辺を見るけども、神は心を見るって言ったんですよ。私はどうしても上辺が気になります。人からどう思われるのか、どう見られるかということを考えてしまいます。だから、体裁を整えるということをするんですよ。心の内は嬉しくないのに、嬉しそうな顔をするんですよ。そんなこと考えてもいないのに、心では。一応、体裁を整えるために、お付き合いするために、なんか気の利いた言葉を言おうとするんですよ。別にそれが悪いわけじゃないです。すべて。でも、時には、はいははい、いいはいいえで言わないといけないことがあります。特に、その不正をするように言われたり、悪を行うように言われたり、また、相手の悪に自分が、人が悪口を言ってて、それに合わせないと、なんか嫌だっていうか、なんかちょっと自分が、なんて思われるか、なんて見られるか、怖いなって思うその恐怖感から、相手の悪に自分を合わせてしまうようなシチュエーション、それは、やっちゃいけないことですよ。悪いことは悪いことだから。だけど、上辺を気にしてしまうんですよ。しかし神は心を見るって。どのような、私がどのような心で、どのような動機で、私がクリスチャンやってるかっていうのを、クリスチャンやるっていう動詞があるか知らないですけど、それを神は見ておられるんですよ。私がどのような心で、私がどのような動機で、今ここに立って、皆さんに御言葉を分かち合ってるかどうかっていうのを神は見ておられるんですよ。神は上辺を見るんじゃなくて、神は心を見られるからです。神にどう思われるのか、どう見られるかを考える必要があります。だって最後によくやったなって、あなたは忠実なしもべだったって。そうやって言ってくださるのは、私の周りの人ではなくて神だからです。最終的に私がどう神に応答したか、どのような心でそのこの地上で過ごしたかというのは、神との関係の中で説明をつけるというか、神との関係の中でそれが明らかになっていくわけだから。エルサレムの人たちは口では主は生きておられるって言いながら、そしてそのちょっと宗教っぽいというか、見た目では神に対して熱心のように見えるんですよ。けれども、3節。主よ、あなたの目は真実に向けられていないのでしょうか。あなたが彼らを撃たれたのに、彼らは痛みもしませんでした。彼らを立ち滅ぼそうとされたのに、彼らは懲らしめを受けようともしませんでした。彼らは顔を岩よりも固くし、悔い改めようともしませんでした。見た目は、神を神としていて、主は生きておられって言って、真実を語っているように見えるんだけども、実は固くなだったんですよ。神の目は当然真実に向けられています。真実に向けられていないんでしょうかっていうのは、あまりにもユダの人たちが、イスラエルの人たちが悪いからです。向けられてますよねって。神はエルサレムの人々の現状を知っておられるし、それに応じて叱るべき報いも与えました。彼らを撃ったし、彼らを立ち滅ぼそうともしました。それなのに、彼らは痛みもしなかったし、懲らしめを受けようともしなかったし、彼らは固くなりになって悔い改めようともしなかったんですよ。悔い改めるということは、神との関係を保つということです。悔い改めない限り、神との関係を保つことはできません。どんなに体裁を整えたとしても、その内側にある神との実際の関係というのは切れたままです。罪とか トガというのは私と神との間にその仕切りをもたらすものだから、悔い改めを遠ざける3つのないですよ。3ない、分かりづらいね3つのない、1つ目痛まない、2つ目向き合わない、3つ目認めないです。一つ目の痛まないというのは、痛くて苦しいのに大丈夫ですと言うんですよ。そうやって自分が痛んでることを、自分が苦しいことをごまかすんですよ。私は痛くないって言うんですよ。これぐらい私はその我慢すべきだ、我慢しないといけないというか、全然大丈夫だもん。そうやって神が私たちに、私たちの悪に報いるというか、私たちが悪から悔い改めてることができるように、その懲らしめを与えてるのに、痛くないって言うんですよ。苦しくないって。二つ目、向き合わないんですよ。向き合わないというのは神に頼らないということです。神に頼らないで自分や人の力で乗り越えようとするんですよ。神はなぜ懲らしめを私たちに与えるかですよ。私たちがその自分自身に向き合って、その自分の上に降りかかってくるこの災いに、苦しみに、痛みに向き合って、そして、ああ、このような懲らしめは、このような災いは、こうやってうまくいかないのは、私が神に背を向けてしまってるからだって、だからこのような状況になるんだって、そこに向き合わないんですよ。だから大丈夫じゃないのに大丈夫ですと言ってしまうのは恐ろしいことですよ。痛みがあるのに痛くないって言えるんですよ。すべてうまくいってないはずなのに、状況なんて、自分の職場や自分の家庭や自分のその個人と神との関係の中に本当に満足していないにもかかわらず、大丈夫とか、このぐらいはもう普通なので、これぐらいの痛みは普通ですみたいな、常に頭痛があるのはもうしょうがないですみたいな。で、生活の中にその喜びが失われてしまっている、そこに感謝が失われてしまっている、そのようなその状態があるにもかかわらず、もうそれが普通になっちゃってるんですよ。向き合わないから。だから、その神がその部分を通して、うまくいかないという人との関係とか、職場でのそのなんか関係とか、家庭での関係とか、うまくいかないって言ってるのが、でもそれはもうしょうがないとかって言って、それで向き合おうとしないんですよ。本来そこは神に頼って助けてくださいって、そして神に助けを求め、神から助けを受けて、そして神に立ち返るべきなのに、自分の力でやろうとしたり、他の人により頼もうとしたり、なんとか法みたいな、わかんないですけど、インターネット調べてみたり、本を読んでみたり、神じゃないところにその自分の助けを求めようとするんですよ。そうやって向き合わないんですよ。それが二つ目。三つ目、認めないんですよ。人とか他の人や環境のせいにして自分の中にある悪や罪や愚かさを棚にあげるってことです。あの人がここまで悪いから、あの人がこのような態度を取るから、私もこのような態度を取ってしまうんだって。だから常に悪い人っていう時に指さすベクトルというのは相手なんですよ。また環境とか状況なんですよ。私は別にこんな愛そうとしてるんですよって。でもあの人がなんか愛するという雰囲気を作んないから、だから私が愛せないんですって。そうやって認めないんですよ。人とか環境とか関係ないはずなんですよ。神が私のことを愛しておられるんですが、神が私とか環境とかを言い訳にするんだったら、私は絶対に愛されないですよ。だって千尋が俺のこと無視するからねとかって神が言い始めたら、私もおしまいじゃないですか。愛するっていうのはそういうもんじゃないんですよ。環境とか状況とか人とか、そういうの関係なしに愛するというのが愛じゃないですか。アガペじゃないですか。自分の損得とか関係なしに。でも認めないんですよ。いや、ここはとかって、教会じゃないしとか、クリスチャンじゃないしとか。で、そうやって、その自分の中にある悪とか罪とか愚かさを 棚上げして認めないんですよ。痛まない、向き合わない、そして認めない、この3つが、3つのうちどれかでも、私の場合はこの3つが常にあったりするんですけど、そうしてる限り私は神の前に出て行って、ああ本当に私が悪かったですって、お許しくださいって、そして助けてくださいって悔い改めることができないんですよ。エルサレムの人たちはこの3つのない、痛まないし向き合わないし認めないんですよ。だから悔い改めに行けなかったんですよ。そして正しい道を歩めなかったんですよ。4節と5節、主よ、ごめんなさい。そこで私は思いました。彼らは実に卑しい愚か者だ。主の道も神の裁きも知りもしない。だから身分の高い者たちのところへ行って彼らと語ろう。彼らなら主の道も神の裁きも知っているから。ところが彼らも皆くびきを砕き、縄目を断ち切っていました。エレミアはもうパンピーはダメだと一般ピープルはダメだって、一般人は愚かだって、彼らは死の道も知らないし神の裁きも知らないって、だから身分の高い人たちのところに行ってみようって、彼らなら知ってるはずだって。そしたら彼らも漏れなく全員神との首輝きを砕いていて、神との縄目を断ち切っていて、神と関係のないものになってたんですよ。だから神は一人でもエルサレムに正しい人がいるんであればエルサレム全体を許そうと言ったんですけど、身分の低いものから身分の高いものまで誰も正しい人はいなかったんですよ。皆神の道も神の裁きも知らない愚か者になってしまっていたんですよ。そうすると彼らは報いを受けます。報いを受けることになります。私たちが悪を行い続けていると必ずその報いを受けます。6節、それゆえ森の獅子が彼らを殺し、荒れた地の狼が彼らを荒らす。豹が彼らの町々を伺う。町から出る者を皆引き裂こう。彼らが多くの罪を犯し、その背信が甚だしかったからだ。その動物が彼らを襲うようになるって。レビ記の26章、21節から22節。律法の中でこう書いてあるんですよ。もしあなた方が私にずっと言い裂かれ続けるんだったら、こういうことが起こるって。レビ記の26章の21節。また、もしあなた方が私に逆らって歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらに、あなた方の罪にふさわしく、7倍激しくあなた方を打ち叩く。私はまた、22節、あなた方の間に野の獣を放つ。これはあなた方から子を奪い、家畜を耐えさせ、あなた方の数を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てる。そういうことも起こったでしょう。もしかすると、ライオンとか、狼とか、ヒョウっていうのは、抽象的なことというか、かもしれません。例えばライオンというのは力を象徴します。狼っていうのは常にその飢えている、その飢えているその動物を象徴しますし、ヒョウというのは素早い動きを象徴します。力があって常に飢えていて、力とかに、そして素早く動く国といえばバビロンです。で、そのネブカデネザルがそのバビロンの王様になった時にはもう絶頂というか最強の力を持ってたんですよ。アッシリアも滅ぼされるし、エジプトもかなわないし、ものすごいその強大な国になったわけです。だから、歴史が証明してますけど、ユダ王国はバビロンによって滅ぼされます。だからここで言うライオンとか、狼とかヒョウというのはバビロンを指しているのかもしれませんし、また同時に、それと同時にレビ記に書いてあったように、彼らがイスラエルの民が神に聞き従わないので、その動物が彼らを襲うようになったということが同時に起こるということももちろん考えられます。いずれにしても彼らが多くの罪を犯して、彼らの背信、そのバックスライディングですよね。もともとはその神と親しい関係にあったんですよ。バックスライディングっていうのはその後ろにズズズズって後ろ向きに滑っていくことをバックスライディングと言います。だから最初から神と関係のない人がバックスライディングすることはないです。もともとは正しい関係にあったんですよ。けど バックスライディングしていったんですよ。なぜが原因になった、何が原因になったかというと、多くの罪ですよ。彼らが多くの罪をあったに、彼らに多くの罪があった。彼らが多くの罪を犯したにもかかわらず、彼らは悔い改めようとしないので、ずるずるずるずるずるずるずるずるずっとその下がっていってしまったんですよ。滑り落ちていってしまったんですよ。それがここで言う背信です。英語だとこの背信は、バックスライディングです。7節から9節。これではどうして私があなたを許せよう。あなたの子らは私を捨て、神でないものによって誓っていた。私が彼らを道垂らせた時も、彼らは貫通をし、遊女の家で身を傷つけた。彼らは声太って盛りのついた馬のように、おのおのの隣の妻を慕っていななく、これらに対して私が罰しないだろうか、主の御告げ。このような国に私が復讐しないだろうか。神は彼らを許すことができないんですよ。神は許したいのに許せないんですよ。許したくなくて許せないんじゃないですよ。私たちと同じような、私がなんか悪いことされて、あーってもう怒ってる時に、もうあいつなんか許したくないとかつって、その許さないのとは違います。神はいつでも私たちの罪を許す準備はできてるんですよ。いつでも許したいんですよ。どのような罪でも許したいんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストを十字架にかけてまで、私たちの罪を許すほどに、私たちをその罪から、私たちの罪を許したいんですよ。私たちその自分、私たちの罪から自由にしたいんですよ。だけど、この状況の中では神は許したいにもかかわらず、許すことができないんですよ。なぜかというと、このユダの人たちもその子供たちも神を捨てて、神でないものによって誓ってるし、肉体的にまた霊的に貫通していて、自分の身を傷つけているんですよ。性的な関係というのは結婚内であれば祝福ですけども、それがその結婚外であれば呪いになります。私が自分の悪や罪から悔い改めない態度を続けるなら、神は私を許すことができません。もちろんイエス・キリストの血によって許されない罪はありません。そして神はすべての罪を許したいと願っておられますが、しかし私がその許しを受け取る準備ができていなければ、つまり悪いことを悪いとして認めて、苦しみの中で懲らしめの中で我に返って自分が悪かったということを認めない限り許されないんですよ。自分の悪や罪を本当に認めたら、同じ悪とか罪を繰り返そうとはしないはずです。もう十分だって思えるし、そして嫌気がさすんですよ。自分のその内側に出てくる思いとか考えとかに、また自分の行動とかに、またやってるし俺って、自分の中にある悪や罪に対するこの認識が明確じゃないと、実際に認めていないと、同じことを繰り返すんですよ。だってしょうがないじゃないですか。痛まないし、向き合わないし、認めないのであれば、悔い改めることっていうのはできないんですよ。上辺ではごめんなさいとか、悪かったなとかと言ったり思ったりするんですよ。けど心の深いところで、次もしこのようなことが状況の中にあったとしても、自分は同じことをやるなっていうその確信があるんですよ。それを改めようとしないんですよ。嫌気がさすまでもう十分だって、自分の中にある悪とか罪とかに吐き気を催すぐらいまで自分の罪とか悪を認めてなかったりするんですよ。何度も話しましたけど、私は、ね、小さい時に悪いことしたら、それが見つかったらトイレに閉じ込められました。そこに入れられるのが怖くて、ごめんなさいも思ってないのにごめんなさいって言ってました。罰を受けたくないからです。そんなんごめんなさいじゃないじゃないですか。悪いことが起きてほしくないからごめんなさいというのは、認めてないんですよ、罪を。罪を認めてないんだけど、私が悪かったって言ってないけども、悪いことは起きてほしくないんですよ。それは悔い改めって言わないんですよ。 自分の悪かったことになぜ私がその叱られているのか、何が悪かったのか、それをはっきりと認めて、そこに向き合って、ああこれですねって。悪や罪というのは御子イエス・キリストの命でしか贖うことができないものなんですよ。私の中にある悪や罪が、自分の私の頑張りとか、一週間の謹慎とか、もしくは私の悪口一つにつき、一日苦しむみたいな、給料のランクが一個下がっていくみたいな、そんなんだったらやっていけます。そんなんでもし済むのであれば、良いその、日頃の行いが悪かったら、日頃の、運が下がるぐらいの、その程度のもので済むんだったら、イエス・キリストは十字架にかかる必要はありませんでした。私がその罰を受ければいいだけだから。だけど、私の罪、私が一回しか起こさなかったとしても、罪を。しかもみんながなんかバカにしてるのに乗っかって、私も一回だけバカにしたとしたら、人のことを。その罪でさえも、イエス・キリストの命によってでしか贖うことができないものなんですよ。これぐらい大丈夫というのはないんですよ。神は 100% 正しい方なので、一つの罪を見逃すことができないんですよ。一つの罪を見逃すことができるんであれば、神は真実で正しい方じゃないです。真っ白なんですよ。御子イエスの十字架を曇らせ、私を神から離れさせ、神を捨てさせるのは私の中にある悪や罪なんですよ。それを認めないと、それを神に助けを求めて、その許してもらって、またそこから足を洗うことをしないと、誰でも私でも当然神との親しい関係にあるところからバックスライドして、神が与えてくださった救いを手放す可能性があるんですよ。誰でも。だから日々の更新の洗いというのを、神との関係の中で、私今日一日どうだったのか、この瞬間瞬間私がどのような心で神に応答していたのか、それをどこかで思い起こして神の前に出ていく必要があるんですよ。バックスライドを止めるのは悔い改めです。我に返って神に立ち返りさえすれば、誰でもどこからでも許していただけるんですよ。そのバックスライドは止まります。それだけじゃなくて、神との親しい関係にまた戻してくださるんですよ。10節と11節、エレミアの5章、ブドウ畑の石垣に登って滅ぼせ、しかしことごとく滅ぼしてはならない。その鶴を除け、それらは主のものではないからだ。イスラエルの家とユダの家とは大いに私を裏切ったからだ。主の蜜げ。ユダもイスラエルも滅ぼされるんですが、完全には滅ぼされないんですよ。主のものではないこの鶴を除くために、主のブドウ畑であるイスラエルの石垣が滅ぼされるんですよ。普通町を攻めるときには、その防御となる、最大の防御となるその、城壁を崩します。石垣を崩します。そうすると無力化になるから、無力化するから、それで攻め入っていくんですが、完全に滅ぼすなって、石垣を城壁を全部なくしたとしても、ことごとく滅ぼしてはならないって。神を大いに裏切ったイスラエルとユダの家々にチャンスが与えられるんですよ。国々が攻めてきて彼らを滅ぼすときに、彼らが痛い思いをするときにチャンスが訪れるんですよ。どのようなチャンスかというと、痛みを認めるチャンスですよ。そして懲らしめに向き合い、神を頼り、神に助けを求めるチャンスですよ。自分の悪や罪、愚かさを認めて悔い改めるチャンスですよ。神に懲らしめられるというのは終わりじゃないです。いろんな痛い思いとか苦しい思いの中でする中で、そのような状況の中で、私が心を柔らかくして、わーって、私が悪かったって、なんて愚かなんだって、 そのことを神の前に認めて助けてくださいって、そう神に向き直りさえすれば、私が我に返ってこれはおかしいって、私は苦しいわって痛い思いをしてるわって、そうやってその神に信頼して、そして助けてくださいともその求めるときに、私は神のもとに戻るチャンスをつかむんですよ。終わりじゃないんですよ。神からその報いを受けさせられるというか、ある意味この地上で罰を受けるっていうのは、私の神のものでない私の中にある鶴を除くために、神は私を打つんですよ。私のこの防御を、私の城壁を、これを崩すんですよ。その時無防備になりますよ。全てを失ったような、もう希望も失うぐらいの状態になるんですよ。それで神は私を滅ぼさないんですよ。そこに、その時に私が神に向き直ると、神の私に対して向けられている愛とか恵みとか許しとか回復とか癒しとか慰めとか励ましが迫ってくるんですよ。12節と13節。彼らは主を否んでこう言った。主が何だ、災いは私たちを恐れない。あ、ごめんなさい。私たちを襲わない。剣も飢饉も私たちは見はしない。預言者たちは風になり、御言葉は彼らのうちにない。彼らはこの世になる。それでも、イスラエルの民は神に立ち返らないんですよ。主が何だって。新しい訳だと主は何もしないっていうふうになってます。古いこの訳だと主が何だって、だから何だって言ってるんですよ。どうせ何もしないんだろうって。神が私たちを今すぐに滅ぼさないのは、神が私に対して憐れみ深いからです。私がそこから悔い改めて神との正しい関係に戻ることができるように、神は私を瞬時に打たないし、イスラエルを打ったとしても滅ぼさないんですよ。私たちに対しても同じですよ。私たちが滅ぼされないのは、旧約の時代だったらもうすぐですよ。私が例えばそのみんなに向かって、民に向かって、例えばその祭司がね、その悪いことその異なった火を焚いたり、嘘を証言したりすると、天から火が降ってきて一気に焼かれてなくなるんですよ。焼き尽くされるんですよ。でも今のこの恵みの時代は、神は忍耐して待っておられるんですよ。というか、旧約の時代でさえも神は忍耐して、最後の最後の最後の最後が来るまでチャンスを与え続けてるんですよ。彼らが痛みを知って、懲らしめに向き合って、そして自分の罪を認めて悔い改めるためですよ。でも彼らは主は何もしないって、だから何だって、主は何だって、恵みを逆手に取ってるんですよ。彼らに与えられている自由を逆手に取ってるんですよ。どうせ神は何もしないし、そんな誰かが攻めてきたとしても、まあ国は滅びるかもしれないけど、なんとかなるでしょうって、大丈夫だよって、悪いことをしたとしても、罪を犯したとしても、私の中に悪いものがあったとしても、どうせ許してくれるでしょう。もし私の中にそのような思いがあるんであれば、このイスラエルの民が言ってる言葉と同じことを神に対して言ってるんですよ。主が何だって、どうせ許してくれるし、どうせ何も起こらないし。主が何だという言葉はものすごい挑戦的ですよ。だけどそのような思いとか考えというのは私の内側にはあります。気をつけてないとそれが出てきます。そこで気がついた時に、神に助けを求めて、そんな思いがありますって、悔い改めないでいると、そういう思いでいっぱいになります。どうせ何も起こらないし、どうせうまくいくよ、大丈夫、大丈夫じゃないんですよ。災いなんか起こらないし、預言者たち、エレミアが言ってる言葉は風になるって、 彼らの言葉に重みはないし、全然彼らの言葉を実現しないって、風みたいなもんだって、むしろ心地よいぐらいだって。だから神は言われます。14節から17節、それゆえ万軍の神主はこう仰せられる、あなた方がこのようなことを言ったので、見よ、私はあなたの口にある私の言葉を火とし、この民を焚き火とする。火は彼らを焼き尽くす。イスラエルの家よ、見よ、私はあなた方を攻めに遠くの地から一つの国民を連れてくる。主の御告げ、それは古くからある国、昔からある国、その言葉はあなたは知らず、何を話しているのか聞き取れない国、その矢筒は開いた墓のようだ。彼らは皆つわもの、彼らはあなたの借り入れたものと、あなたのパンを喰らい、あなたの息子娘を喰らい、あなたの羊の群れと牛の群れを喰らい、あなたのブドウとイチジクを喰らい、あなたのより頼む城壁のある町々を剣で打ち破る。エレミアの口にある与えられた神の言葉を火とするって、だからエレミアが語る裁きが必ず実現するって、風とは対照的な火となるって、民は焚き火とされて、彼らは火によって焼き尽くされるって。そしてその火となるというふうに言ったエレミアが語った言葉というのは、神はその遠くの国、そのバビロンですよね、を起こしてユダに攻め入らせるということです。彼らは皆つわもので、矢筒は開いた墓だって、その死で満ちてるんですよ、矢筒は。ユダの食料もみんな食べられるし、息子も、娘も取られるし、また家畜も農作物も全部取られてしまう。城壁のある町々はことごとく打ち破られて、このようなことが必ず起こるって。18節と19節、しかしその日にも、主の御告げ、私はあなた方をことごとくは滅ぼさない。あなた方が何のために私たちの神主はこれらすべてのことを私たちにしたのかと尋ねるときは、あなたは彼らにこう言え。あなた方が私を捨て、あなた方の国内で外国の神々に仕えたように、あなた方の国ではない地で他国人に仕えるようになる。罰を与える、また懲らしめを与える神の願いですけど、神は彼らを完全に滅ぼさないんですよ。なぜかというと、その願いがあるからです。どのような願いかというと、この目的は、神の懲らしめの目的、その願いというのは何かというと、回復、破壊ではなくて回復なんですよ。彼らを我に返すために、懲らしめてるんですよ。彼らに、彼らの状況が苦しい、彼らが痛むような、その状況を与えるんですよ。私たちに対してもそうですよ。この地上で生きていて苦しまないということはないはずです。まずもちろん今の状況に私は満足して神に感謝していますが、うまくいかないことはたくさんあります。職場でうまくいかないこともたくさんあるし、教会の中でもたくさんありますよ。私が9年前に久米島に帰ってきたときに、でそこで牧会を引き継いだときには、恥ずかしい話、いや50人ぐらいにはなってるかなとか、もし 0.1% がその、日本全体のクリスチャンの人口であれば、7400人ぐらいいる、まあ、その時は8000人でしたけど、8000人ぐらいいるその久米島で 0.1%、 つまり80人ぐらいにはなってるかなって。いや苦しいですよ、やっぱりうまくいかないって、時間がかかるし、また神のタイミングっていうのもあるから、神がその指をパチンってやってくだされば、それぐらい簡単なぐらい人は救われるはずなのに、私はまだまだ整えられる必要があるんですよ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるわけで、この久米島の人たちも、久米島に住んでる人たちも例外じゃないはずです。でもうまくいかないっていうのは、何か問題があるんですよ。それが何かということを神の前に出ていって、この痛みを、この苦しみを何なんでしょうかって、やっぱそれに向き合わないと、それを認めないと、まあこれが普通かって、そうやってその神が本来全ての人が救われて真理を知るようになるとか、精霊の力によって人がその勢いを持って変わっていったり、その福音が広がっていくようなのを神は願っておられるのに、なんかこの現状で満足しちゃったりするんですよ。 自分の職場の中で、自分の家庭の中で、自分の友人関係とのその友達との関係、人たちの人の関係の中で、神はもっと私たちを通して多くの祝福を流したいはずじゃないですか。私は苦しいですよ。自分の弱さもあるし、自分の不完全さもあるし、イエス・キリストのことをはっきりと明かしすることができなくなっちゃうような、そのブレーキもかかる時もいっぱいあるし、恐れもあるし、人のその目を気にすることもあるし、苦しいですよ。うまくいかないなって。ラジオをやったり、伝道礼拝をやったり、いろんなことをやったりするけど、うまくいかないなって。で、神はこういうのを通して、私の中にある、私たちの中にある、その、変わっていかないといけない部分、悔い改めないといけない部分、成長しないといけない部分、それを教えようとしてるんですよ。どうにかなるさって、どうにもならないんですよ。神はその苦しい、私たちに苦しみを与えるときに、その目的というのは、絶望じゃなくて、希望ですよ。それを与えたいんですよ。破壊じゃなくて、回復を与えたいんですよ。うまくいかないっていうのは変なんですよ。教会が地の塩として、世の光としてその機能をしないのは変なんですよ。私の人生がイエス・キリストを明かしするような、イエス・キリストの愛とか恵みとか、その神から愛されている絶対的な安心とか平安とか喜びとかが現れていないのは変なんですよ。だけど、それを苦しいとか痛いとか思わなくなっちゃうんですよ。私が痛まないで、向き合わないで、認めないでいると、どんどんなんかこのうまくいかないのが当たり前になってきて、神がなされたいことが実現していかないんですよ。イスラエルはそれがずっと続いて、最終的に神を捨てるまで行っちゃったんですよ。だから大きく滅ぼされちゃったんですよ。それでも神は捨てませんけどね。滅ぼし尽くすことはしませんけどね。私そこまで行く必要ないんですよ。ここから学ぶことがたくさんあるはずです。自分の蒔いた種に種を刈り取るということを理解してほしいんですよ、神は。で、自分たちの愚かさに気がついてほしいんですよ。私たちがその外国の神々に仕えたから、私たちが外国に連れて行かれて外国の人たちに仕えることになるのかって、ああそういうことかって、そうやって我に返ってそこから悔い改めてほしいんですよ。だから神は懲らしめるんですよ。20節から23節、ヤコブの家にこう告げ、ユダに言い聞かせよ。さあこれを聞け、愚かで白のない民よ。彼らは目があっても見えず、耳があっても聞こえない。あなた方は私を恐れないのか、主の御告げ。それとも私の前でおののかないのか。私は砂を海の境とした、越えられない永遠の境界として、波が逆まいても勝てず、鳴りとどろいても越えられない。ところがこの民には頑なで逆らう心があり、彼らは背いて去っていった。愚かな民ですよ。私もその愚かなものになることがたくさんあります。神は恐れおののかれるべき方なのに、民は愚かで思慮がないんですよ。目があっても見えないし、耳があっても聞こえてないんですよ。主の道も神の裁きも知りもしないんですよ。だから神を恐れもしないし、おののきもしないんですよ。神は海と地を分けた方なのに、神が据えたこの境界線をどんな波も越えることはできないのに、大きな津波があったとしても、それはまた戻っていきますよ。頭で理解することと腹で理解することとはまるっきり別物です。神についても、神の愛についても、その恵みや憐れみについても、救いや許しについても、福音についても、頭で理解して、その頭で伝えることができて、それを言葉にすることができたとしても、腹で理解しているのと頭で理解しているのとでは全然違います。腹で理解していると、つまり聖霊が私の深いところに、この魂の領域に理解を与えていると、魂の領域というのは私の考えとか私の感情とか私の意思とか、 そういうものがあるところです、魂の領域は。だから神という方、神の愛や恵みや憐れみや救われたことや、その許されたこと、イエス・キリストのその福音というのが私の思いとか私の意思とか私の感情に訴えかけるようになるんですよ。それが腹で理解するということです。イエス・キリストを信じる者たちの中には聖霊が与えられていて、その聖霊が私たちの、その私たちの腹に理解させるんです。腹で理解させるんですよ。この福音を。神について、この愛について、恵みについて。霊的な事柄にそのためには、自分の労力や思いを使っている必要があります。つまり、御言葉に思いを向けていたり、日々の生活の中で、本当30秒でも1分でも、もう一章でもいいじゃないですか。もしくは、その、今日学ぶんであれば、英明の5章を学んで、皆さんノート取ってたり、その、印つけてたりしますよ。で、それを今週1週間どっかで思い出して、もう毎日でもいいから、そこだけでもいいから、その、読めばいいじゃないですか。そうやって、その、聖霊が皆さんに語ってくださったこと、神が語られていることを思い起こすだけで、だいぶ違いますよ。自分の日常の生活に、自分の忙しい日々に、自分の思いとか、自分の労力とかが全部取られてしまうと、聖霊が私の内側で働いて、この恵みとか、愛とか、神ご自身についてとか、イエス・キリストとか、救いとか、そういう、その福音とかっていうのが腹に落ちてこないんですよ。もちろんその日曜の礼拝とか、この時間を通して、神がガツンと語ってくださることがあります。でもそれをその何度も何度も毎日の生活の中で反芻することによってより落ちてくるということもあります。その方が多いかもしれません。奇跡的な体験というのは絶対にあります。否定はしません。その一瞬でガンって神がその真理を教えてくださることもあります。でも多くの場合、その真理を私たちが知るのはにはプロセスがあります。少しずつ、少しずつ、ここに少し、あそこに少し、そうやってその学んでいく面があるので、毎日の生活の中での苦しみとか痛みとか、うまくいってることとかうまくいかないこととか、喜びとか悲しみとか感謝とか、そういうのを通して私たちにこの真理を教えようとなさるので、毎日の生活の中で御言葉に触れたり、御言葉を思い巡らしたり、神に対して祈ったりするということはとても大切なことなんですよ。だから教会生活とか家庭生活とか職場生活で区切ってたら、神の言葉というのは腹に落ちてきません。それは確実に言えます。私が自分で証明します。日曜日に教会に行って、終わった瞬一番後ろに座って、終わった瞬間に逃げるように帰っていた、そしてその後ヨドバシカメラを1階から8階までずっと見ていた私が言います。そんなことをしてた時には何の成長もないし、その腹で自分、その神について知るっていうことはなかったです。その時にその福音というのは何かということを、聖書は開けなかったな。何かということを説明することはできました。神という方、イエス・キリストという方、聖霊という方がどんな方かということもある程度説明することはできました。でも私の行動の指針とか、私の考えの指針になるような、腹に落ちるような理解というのはそこにはありませんでした。ありがたいことに、それでもその教会に行き続けて聞き続けているときに、その少しずつ少しずつ浸透していったんですよ。そしてあるときに本当に聖霊が私に触れてくださって、もうなんかファミレスで泣いたんですよ。聖霊に触れられて、神の愛に触れられて、もう泣くしかできなかったんですよ。俺って愛されてるのかって。そこからですよ、ようやく神の言葉に向き合ったり、自分の苦しさを認めたり、自分の罪を認めたりして悔い改めるということをし始めて、ようやく少しずつ少しずつなんか分かってきたんですよ。ああ本当に私って愛されてるかもって、許されるってことはこういうことかって、神が与える平安というのは、安心というのはこういうものなのかって、毎日の生活の中で御言葉を持ち帰って、そこに自分の力とか時間とか労力を使うと、少しずつですけども聖霊が腹で理解させてくださるんですよ。イスラエルの民はイスラエルにいて、神とその神のことも知ってて、そこに神殿もあったはずなのに、彼らは 神を恐れずにおののきもしなかったんですよ。彼らに固くなな心があったからです。逆らう心、神に背いて去っていったんですよ、それで。ヘブルの3章の12節と13節。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。誰も悪い不信仰の心になるなというふうに書いてあります。不信仰の心があると生ける神から離れてしまうんですよ。悪い不信仰、つまり不信仰というのはどういうことかというと、信仰が弱いってことじゃないですよ。不信仰っていうのは神を信仰がない状態なんですよ。ない信仰だから不信仰。御言葉を理解できないのではなく、神について理解できないのではなく、神を知らないのでもなく、神を信頼したくないという状態なんですよ。不信仰というのは信じないってことを決めてるから。神を信頼するよりも自分を頼った方がいい。神を信頼するよりも人を頼った方がいい。神を信頼するよりも人、物を頼ったりお金に頼った方がいい。その状況のことを、その状態のことを不信仰って言うんですよ。自分から進んで神に信頼しないのを不信仰と言うんですよ。これを続けていくとバックスライドが起きます。神から離れていくんですよ。罪は人を惑わすんですよ。サタンも人を惑わすんですよ。そして悪い不信仰にして私たちの心を固くなにするんですよ。それにずっとその自分の肉に、その自分のこの罪に惑わされ続けていると、心を固くなりし続けていると、愚かになるどころか、救いを受け損ねるんですよ。だから今日と言われているうちに、互いに日々励まし合って、誰も罪に惑わされて、固くなりにならないようにしなさいというふうに言われているわけです。24節と25節。彼らは心の中でもこう言わなかった。さあ私たちの神主を恐れよう。主は大雨を、先の雨と後の雨を季節に従って与え、借り入れのために定められた数週を私たちのために守ってくださる。あなた方の咎がこれを追い払い、あなた方の罪がこの良いものを拒んだのだ。彼らの咎と罪がもたらすもの、彼らは悔い改めなかったんですよ。ニネベの人たちは悔い改めました。もしかしたら許されるかもしれないって、主を恐れたら、悔い改めたら、もしかしたら許されるかもしれない。そうしたら祝福を受けてくださるかもしれないとはならなかったんですよ、彼らは。トガというのはヘブライ語でアウォンという言葉が使われています。このトガというのは何かというと、意図的に悪を行うことです。意図的に自分の意思を使って意図的に悪から離れないということ、これがトガです。トガは悔い改めを追い払います。意図的に罪を犯すから。意図的に悪から離さないから。離れないから。だから、悔い改めがすることができない。悔い改めを追い払うんですよ。悔い改めるなんて何言ってんだって。俺はこれをやり続けるんだって。これが楽しいし、これがやってる、これが私が幸せなんだって。だから許されないんですよ。神は許すことができないんですよ。そのような心の状態にあるもの。だって悔い改めてないんだもん。ごめんなさいと言わないものをその許すことはできないじゃないですか。ごめんなさいって一切すれば許されるのに、ごめんなさいって言わないってことを決めちゃってるから、だから、トガがあるから、だから、悔い改めというのをその人たちは追い払うことになるんですよ。罪というのは、ハタテ。ハタテというのは、的外れって意味です。的外れというのは、的の真ん中を外すってことですけど、意図して外すわけではないです。何とかして的の真ん中を射ようとするんだけども、外れてしまうことも的外れです。的の真ん中を射抜けないのは、私が神を信頼して求めないからです。チャレンジはするんだけど、自分の力でやるんですよ。人を頼ってやるんですよ。自分の悟りに頼ってやるんですよ。だから的の真ん中を射抜けないんですよ。神に信頼しないから。神を信頼して求めないのはどういうことかっていうと、この罪というのはどういうことかっていうと、祝福を拒むことですよ。祝福してくださいと言っているにもかかわらず、 罪を犯し続けるのであれば、それはおかしい話です。イスラエルの民は両方において失敗したんですよ。つまり意図して罪を犯し、また意図しなくても神を求めないから、神を信頼しないから、だから結果として的の真ん中を射抜くことができなかった。罪を犯したんですよ。26節。それは私たちの民のうちに悪者たちがいるからだ。彼らは待ち伏せして鳥を捕る者のように罠を仕掛けて人々を捕らえる。鳥でいっぱいの鳥かごのように彼らの家は欺きでいっぱいだ。だから彼らは偉い者となって富む。彼らは肥えて艶やかになり、悪事に進み、裁きについてはみなしごのために裁いて幸いを 見させず、貧しい者たちの権利を弁護しない。これらに対して私が罰しないだろうか。主の御告げ、このような国に私が復讐しないだろうか。民のうちに悪者たちがいたと。彼らの家は欺きでいっぱいで、社会的弱者を食い物にするって。その結果としてどうなったかというと、彼らは偉くなって、彼らは裕福になったんですよ。もう痛烈な批判ですよ。皮肉ですよ。彼らは本来弱い者を助け、また民に悔い改めを進め、励ます人たちなのに、自分たちが悪を行って悔い改めないで、その悪によって偉くなり、悪によって裕福になってるんですよ。30節と31節。恐怖と戦慄がこの国のうちにある。預言者は偽りの預言をし、祭司は自分勝手に治め、私の民はそれを愛している。その末にはあなた方はどうするつもりだ。愚かな人々に対する神の素朴な疑問ですよ。彼らは自分たちの行う悪の報いを受けることになります。民のリーダーたちは偽りの預言者たち、偽りの預言をしているし、祭司たちは自分勝手に治めているんですよ。そのようなそのリーダーたちを民は愛しているんですよ。そのようなイスラエルに対して神は質問、素朴に質問しているんですよ。で、結局あなたたちはどうするつもりなのって。そうやって自分の好きなように生きてるけど、で、最後どうするのって。私たちも同じようにこの質問に答える必要があります。すべての人が神の前に立つ時が来るからです。その時に私はどうするつもりかということを、その毎日の生活の中でどうしようということを考えて思い出している必要があります。神の前に立つ時に、あなたは大丈夫ですか？私は大丈夫でしょうか？私が大丈夫に違いない。きっと大丈夫なはずだ。いや、大丈夫というその大丈夫が本当に大丈夫なのかということを吟味する必要があります。私が神がもたらしてくださっているその痛みを認め、神に信頼し助けを求め、自分の罪や自分の悪を、また愚かさを認めていれば、そして神の前に出ていって悔い改めているのであれば、私は大丈夫ですよ。あなたも大丈夫ですよ。私たちがイエス・キリストにある許しを腹で確信しているときに、本当に大丈夫なんですよ。私が許されていれば、イエス・キリストの命がかかっていれば、私がどんなものであったとしても、私が過去どのようなことをしてしまったとしても、私がこれから何をしたとしても、イエス・キリストを信じて、その都度神に許していただいて、大丈夫って、こんな私をもう神は愛してくださって、私を許してくださったって、大丈夫って。でも神が私に語ってくださる、また与えられるその痛みとか、それを認めないんであれば、痛まないんであれば、それは大丈夫じゃないです。懲らしめに向き合わないのであれば、それは大丈夫じゃないです。人のせいにしていて、環境のせいにしていて、自分の罪を認めないのであれば、それは大丈夫じゃないです。ありがたいことに、イエス・キリストのおかげで、すべての人が、私や皆さんや、すべての人が、このイエス・キリストにあって許しを受け取ることができるんですよ。すべての人が心から大丈夫って本当に言えるように、神はその道を与えてくださったんですよ。私たちはその道を知ってます。毎日の生活の中で神が愛しておられること、私たちに恵み深くあられること、私たちがどんなんでもイエス・キリストによって許されること、それを信じて神の前に出ていくときに、神に期待して、神に信頼して助けを求めるときに、神は私たちに大丈夫だよって語りかけてくださるんですよ。それを本当に知っている人、 は心から大丈夫って言えるんですよ。あぐらをかくわけじゃないけど、この方に会って大丈夫だって。もしそれを知らないのであれば、神に求めることをお勧めしますよ。一緒に祈ることもできます。日々互いに励まし合いって書いてあるから。そして、大丈夫って。この、なんとなくの大丈夫とか、一応信じてるから大丈夫とかっていう、そういうアバウトな大丈夫じゃなくて、いや、大丈夫っていう、本当にその腹で精霊によって裏打ちされた確信のある大丈夫というところに、私たちが立つことができますように、それを体験することができますように、祈ります。天の父さん、イスラエルの民がそうであったように、私も毎日の生活の中で本当に愚かな判断をしたり、愚かな考えに自分の身を任せたりすることが多々あります。その時に必ず物事がうまくいかなかったり、苦しかったり、痛い思いをしたりします。どうかその時に心を固くなにして、そんなん痛くないしとか、こんなんもう当たり前だとか、あなたの懲らしめに対して向き合わなかったり、向き合わないがゆえにあなたに期待してあなたに助けを求めなかったり、あなたに信頼しなかったり、人のせいに、環境のせいにして、自分の悪や自分の罪を認めなかったりするようなことがないように助けてください。痛いことは痛いって正直にあなたの前に低くなって認めることができますように。あなたを信頼できないときに、そのことを認めてあなたから助けをもらえますように。あなたに信頼できない私をもあなたは助けてくださるという信仰をどうぞ与えてください。自分の罪を認めたくないことがたくさんあります。人のせいにしたくなることがたくさんあります。でもその時にどうぞまた低くなって自分の罪を認めることができますように。そしてそのたんびにあなたから許しを受け取って、ああ大丈夫だって、イエス・キリストになって私は大丈夫だって、そう言える瞬間が毎日の生活の中に増えてきますように。あなたが与えてくださる安心や平安や喜びが私の毎日の生活の中に徐々に徐々に増えていきますように。私たち一人一人をお助けください。お願いします。本当にイエス・キリストにあって救われていることを受け取り、喜び、感謝していることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。